ペテロの手紙1、第2章の7節から10節。したがってこの石は、信じているあなた方にはかけがえのないものですが、信じない者たちにとっては、家を建てる者の捨てた石、これが炭の親石となったのであり、またつまずきの石、妨げの岩なのです。彼らは御言葉を信じないのでつまずくのですが、実はそうなるように以前から定められているのです。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。あなた方はかつては神の民ではなかったが、今は神の民であり、憐れみを受けなかったが、今は憐れみを受けているのです。以上です。まあ、今読ませていただいた箇所は2週間前に学んだ箇所の続きということになりますが、前回学びましたようにイエス・キリストというお方は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石だということでしたね。まあ、逆説的な話ですけど、人々から見捨てられて十字架につけられることになってしまった、皆さんよくご存知ですよね。でもまさにそのことによって私たち人間を救う神様のご計画が実現したんだって聖書は言うわけですよね。まあ、そういう意味で人の目にはどんなふうに見えようとも、神様の目から見ればイエス・キリストという方は尊い生きた石なんだってことですね。ですからパウロは続く6節で、まあ、旧約聖書のイザヤ書の言葉を引用してですね、こう言ってますね。聖書にこう書いてあるからです。見よ、私は選ばれた尊い要石をシオンに置く。これを信じる者は決して失望することはないです、ね。まあ、ペテロのですね、信仰の宣言と言っていいと思いますよね。そしてそこでペテロは続く今日の箇所ですけど、今回の7節で従ってこの石はって語り始めているわけですね。この石が一体何だというんだろうか。ペテロはこう言います。7節と8節。この石は信じているあなた方にはかけがえのないものですが、信じない者たちにとっては家を建てる者の捨てた石、これが炭の親石となったのであり、またつまずきの石、妨げの岩なのです。彼らは御言葉を信じないのでつまずくのですが、実はそうなるように以前から定められているのです。私たちを支える尊い要石、私たちに命を与えてくれる尊い生きた石であったとしても、それを信じてより頼む人々がいる一方でですね、その尊さ、大切さがわからないまま反発したりつまずいたりする人たちがいるんだって書いてますよね。まあ、より頼んでいる人たちにとってはその素晴らしさ、価値っていうものが分かってるわけですが、受け入れない人々にとってはつまずきの石、妨げの岩でしかないと。まあ、言うなればその人たちにとっては余計なもの、いらないもの、邪魔なものでしかないってことですよね。どうしてつまずいてしまうんだろうか。ペテロはこう言ってますね。彼らは御言葉を信じないのでつまずくのですが、実はそうなるように以前から定められているのです。これちょっと誤解するとね、なんかあらかじめ御言葉に従わない人が神様によって定められちゃってるように思うかもしれませんが、そうじゃなくて、御言葉に従わないならばキリストという石につまずくであろうということが定められていたと、まあ、そう受け止めていいと思いますね。人間の自由意志と神様の支配っていうのは両方が成り立ってるってことですよね。まあ、要するにここで言われていることの要点は、すべての人が信じるわけじゃない、すべての人がこの要の石の恩恵に預かるわけじゃないということですね。なぜここでじゃあこんな話を述べているのかというと、そんなふうに信じない者たちがたくさんいる中で、あなた方は生きた石、要の石であるイエス・キリストに目を開かれている。そしてそれは決して当たり前のことじゃないんだ、深い憐れみであって特別な恵みなんであるということをペテロはここで強調しているんだろうと思いますね。そこで9節につながっていくんですね。9節の前半でペテロはこう言います。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民ですと、こう立て続けにね、名称が語られてますけど、この選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民という、この4つの名称は旧約聖書の中における神の民イスラエルに対して付けられている 旧約聖書の中にある言葉で、ペテロが作った言葉ということじゃないですよね。そしてこの同じ名称が、神の民イスラエルに言われた名称が、ここではですね、新約における神の民であるキリスト者たち、私たちに当てはめて言われているってことです。ですからこれを見ていくと、クリスチャンというのが、キリスト者というのがどういう者たちかということが、まあ、分かると言ってもいいでしょうかね。説明されている4つありますね。まず第一に、選ばれた民だと。まあ、皆さんご存知のように、イスラエル民族というのは神様によって選ばれたアブラハムの子孫ですよね。まさに選ばれた、そういう意味で民でした。彼らは血のつながりによって結ばれていたわけです。で、そう考えると、あ、じゃあ私たちクリスチャンに当てはまらないなと。教会というのはいろんな、ね、国の人、血がつながっているいないと関係ない、あらゆる人種民族によって構成されているわけですよね。まあ、しかし私たちはアブラハムと同じ信仰によって霊的な命、永遠の命を共有しているわけです。クリスチャンは皆信仰によって同じキリストの命をいただいており、同じ命を共有している。それはね、言ってみれば血縁血縁というよりもはるかに深い命の絆です。永遠に続く絆です。神様によって選ばれ、キリストの命を共有する私たちはまさに神の家族であって、選ばれた民なんだということですよね。二つ目に、王の系統を引く祭司ってありますね。これは神の民全体が果たす、いわゆる働きを表しています。祭司としての働き、まあ、祭司というのは神様と人の間に立って取りなしをするわけです。結びつけるわけですね、神と人を。私たちクリスチャンも神とこの世界の間にあって取りなしをするわけですね。神様から離れてしまっているこの世界のために、神様の憐れみと恵みを祈る、これは大切な役割ですよね。しかもここでは王の系統を引くって言われてます。すごいですね。王の系統を引く、王ですから私たちはこの世に支配されません。王の王であられる方、万物を創造された神様に使えるものですね。いや、だから人には使えないんだとかね、あるいはこの世界の人々のために奉仕しない、そういうことじゃないですね。何よりもまず王である神に、王の王である神に仕えることによって、本当の意味でこの世界の必要に応えていく奉仕者になることができるということですね。この世界を責任を持って治めていく、それが教会、それがクリスチャンなんだ、そういう役割を神の民は与えられているということですね。3つ目に、聖なる国民とありますね。この聖っていう言葉は、あの、他のものと区別されて切り離されて神様に捧げられ、神様のものになったということを意味する言葉なんですね。例えばたくさん羊がいる中で一匹だけ、ね、こう選び分かれて神様に、捧げられるとき、その羊は聖なるものとなるんですね。別々にこう区別されて神様のものとされるので、まあ、それが聖ということの意味ですね。この聖なる国民という言葉は他の人々と区別されているということ。どこが変わったんだろうって思うかもしれませんが、神のものとなったっていう、この意識がとても重要なわけですね。そして第4は、神のものとなった民です。これはクリスチャンたちの帰属、私たちの所属を意味示していますよね。私たちは神様の民です。そしてそれは神様の御前で特別な存在、かけがえのない宝だっていう意味がありますね。ですからイエス様はこう言われました。ヨハネの福音書の10章の28と29、主語にありますね。皆さん一緒に読んでみましょうか。これは28と29、はい。私は彼らに永遠の命を与える、彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。私の父が私にくださったものは全てのものより偉大であり、誰も父の手から奪うことはできない。じっくり味わいたい御言葉の一つじゃないかと思うんですが、本当に幸いな言葉ですよね。私たちは決して滅びず、誰も私たちを父なる神の手から奪うことはできない。そして私たちは全てのものより偉大なものとされている、これ聖書の約束なんですよね。まあ、以上がクリスチャンである私たちに与えられている4つの名称の意味です。で、この4つ全てに共通しているものは何かというと、神様とのつながりということですよね。つまり私たちは神によって選ばれ、神に仕え、神に属する、神様にとって特別な価値ある存在とされている神の民なんだということですね。 これは霊的な意味での、あるいは信仰的な意味でのアイデンティティと言っていいでしょうかね。自己認識です。私たちは神の民なんだ。神の民とは、神によって選ばれ、神のものとされ、神様に仕え、特別な価値ある存在として守られている、宝物とされているという、その意識ですね。これはとても大事な自己認識と言って間違いないと思います。さて、続いて9節の後半でペトロは、そのようなものとされた私たちに与えられている使命について語っているんですね。こう言います。それは、あなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技を、あなた方が広く伝えるためなんです。神の技、力ある技を伝える。その技というのは、あなた方を、私たちをですね、暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった、そのお方の力ある技なんだということですよね。私たちはこうして共に礼拝を捧げ、互いに支え合い、祈り合い、愛し合う、そういう神の民として歩んでいるわけですね。それは、私たちを暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった神様の素晴らしい力ある御業なんだ。それ実感してるでしょうかね、皆さんね。そういう力ある御業を私たちはいただいている。人と人とがバラバラになって争い合って傷つけ合う、この罪の世界の中にあって、私たちが神の民として共に生きる姿というのはですね、何者にも変えがたい、何者にも勝って神様の栄光、あるいは栄誉を証しするものとなるわけですね。だから、あなた方の中に愛があるとき、あなた方は私の弟子であることを人々が認めるってイエス様おっしゃってますよね。とても大事な意味がここには込められていると思うんですね。そうなること、そのようにして神の素晴らしさを告げ知らせる使命というものが私たちに与えられているんだってことです。冒頭で述べましたように、イエス様は尊い生きた石です。人々から見捨てられて、十字架につけられて死んで、三日目によみがえるということによって、私たちを救う神のご計画を成し遂げられた。そして今も生きておられて、私たちに命を与えて、私たちを生かし続けていてくださる方、それがこの尊い生きた石、イエス・キリストという方ですよね。この方によって霊的に死んでいた私たちは生きたものとなった。神様との永遠のつながり、絆の中に生きるものとされたってことですよね。そしてペテロは5節でこう語りかけてるんですね。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に建て作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって、神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさい。ここでは、生きた石であられるキリストを信じる私たち、あなた方もまた生きた石なんだってはっきり言われてますよね。皆さん、私たちは生きた石とされている。イエス様がそうであるように、キリストを信じる私たちも生きた石とされている。じゃあ、生きた石であるとはどういうことか。一つには、人に捨てられるということですよね。イエス様も人に捨てられました。この世では拒絶され、この世では無用のものとして捨てられたわけですね。そして神のものになりきった。しかも、もう一方では、その石が人を生かすわけですよね。自分を捨てた人たちを生かすものになった。イエス様はそうですよね。イエス・キリストが生きた石となってくださったときに、まさにそれが起こったんだ。そして、それを信ずる、イエス様を信ずる私たちにも、それと同じことが起こるってことです。私たちは神に選ばれた祭司だ。私たちはイエス・キリストが生きた石であられるように、生きた石であって、イエス・キリストが祭司であられるように、王の系統を引く祭司なとされてるんだってことですね。先ほども言いましたが、祭司とは何をするか。この世の人々に神様を示すわけです。この世の人々の代わりに神の前に立ち、この世の人々がまだ神を礼拝することができないときに、私たちはその人々の代わりにも、ここで代わりをも務めている。私たちが礼拝するっていうのはね、そういう意味合いがあるってことです。私たちが礼拝を捧げることによって、この世に神の存在を示しているってことです。逆に言えば、礼拝しなくなったら、神の存在を示す大切な器がなくなってしまうってことですよね。それほど大事な意味合いを私たちは帯びていて、そのようなものとして、祭司として私たちは生かされているんだとペテロは述べているわけですね。最後にペトロはもう一つ、クリスチャンである私たちがどういうものであるかということについて、もう一つ大切なことを述べています。最後の10節ですね。 あなた方はかつては神の民ではなかったが、今は神の民であり、憐れみを受けなかったが、今は憐れみを受けているのです。これは私たちクリスチャンの共通した、救いの体験の一面を言い表しているということが言えるんだと思うんですね。つまり以前と今の自分は、同じ自分なんですが、すっかり実は本質的には変わったんだってペテロは言ってるんですよね。いわゆるこれは改心の経験、体験と言ってもいいかもしれませんが、以前は神の民でなかった、したがって神の憐れみを受けてもそれを悟っていないし、気づいていない、神の愛に気づくこともなかった。しかし今は神の民とされている。自分の存在の背後には大きく力強い神様の愛があるということを知って、信じて感謝しながら生きるようになった。言葉で言ってしまうとスッと終わっちゃうんですけど、実はこれには大きな違い、天と地ほどの違いがあると言っているでしょうね。神を知り、出会い、神と出会い、神を信じ、神と共に生きるようになっているってことは、それを知らずに生きている、感謝することも賛美することもないまま生きているって生き方と、天と地ほどの違いがあるんだってことです。クリスチャンである私たちがそのことに本当に気づいているかどうか、これはとても問わらなくてはならないことじゃないかと思いますね。大したことでもないように、いつの間にか救いってものがですね、なんか大したものでもないかのように、本当に自分は救われてるんだろうかってね、自分でも疑ってしまうようなことに陥ることもあるんじゃないかと思いますが、そうではない。本当に天と地ほどの違いがある中に私たちは入れられてるってことなんですね。同じことが実はエフェソの信徒への手紙の2章の12節でこんなふうに言われてるんですね。エフェソの2章の12、これも皆さん一緒に読んでみていただけますかね。はい。またその頃はキリストと関わりなく、イスラエルのために属さず、約束を含む契約と関係なく、この世の中で希望を持たず、神を知らずに生きていました。以前は希望を持たず、神を知らずに生きていたものであった。そのような以前の私たちにある時驚くべきことが起こった。それはキリストに出会ったということによって起こったことであって、私たちはキリストに出会って神が生きて働かれておられるということに気づいたんだ、知ったんだってことですよね。そうすると私自身の中にそういう神様の働きかけに対して自覚的に自発的に誰かから共有されたんじゃなくてですね、自分から進んでそれに対して応えていきたい、応答していきたいっていうね、そういう思いが湧き上がってきたんだってことですね。こんなふうにキリストにあって神が私たちに働きかけ、それに対して応答が生じるときに、この救いの出来事というものが私自身の人生において事実となったということが言えるってことです。そういう出会いを私たちはクリスチャンは体験しているってことですよね。それが選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民とここで呼ばれている、そういう人々なんだ。こういう人々はことごとく自分自身に起こったその救いの体験、改心の体験というものを持っている人々に他ならないんだってことですね。これはとても大事な意味合いがあると思いますね。しかしこのことはキリストにあってですね、神と私自身との間にいわゆる耐えることのない応答関係、やり取り、やり取りってちょっと語弊があるかもしれませんね、交わりと言ったらいいんでしょうかね。そういう人格的な交わりが存続する限りにおいて真実であって、礼拝、御言葉、祈りというのが継続的に維持されている中で、初めて私たちは神の愛の中にとどまるということができると言っていいでしょうね。クリスチャンが礼拝しなくなったら、御言葉を読まなくなったら、全く祈らなくなったら、神様と交わりを断ってしまっているわけで、そこからは神様の平安も喜びも祝福も得られなくなってしまう。その道を選んでいるということですよね。神と常に応答しながら、一瞬一瞬神と共に生きている、神様というお方とこう交わりながら生きている。仕事中も忙しい時もあるかもしれません。イライラすることもあるかもしれません。その瞬間、神に意識を向けて、神に祈り、神の助けをいただく、そういう生き方ができるんですよね。神と共に歩んでいくということですね。この礼拝もその神との出会いです。クリスチャン全体が、教会全体が共に集って、神様の前に出て神を喜び賛美する、つまり神様と交わる、その場が礼拝ですよね。何より大事なことは、 神がここにおられて私たちと出会ってくださって、私たちと交わってくださって、語りかけて働きかけてくださる、そのことを期待して祈って求めてここに集ってくること、そういう期待感と祈りがあふれてここに私たちが集うときに、本当に神の臨在がここに表されるということです。皆さん一人一人が神と出会うことができるということです。神のこと声を聞くことができるということです。神様ってそういうお方だということですね。何か難しい教えを聞きにここに来てるわけじゃないのです。神と出会い、神と交わるために来てる。神、その神様に感謝を捧げ、賛美を捧げ、また神様から新しい力をいただくために来てるってことですよね。それが礼拝でもあるという。そういう礼拝を捧げる者が選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民だということになりますね。もし私たちがそういう神との人格的関係が途絶えてしまうとすれば、イエス様がブドウの木の例えで言われたように、ただ枝が幹に形式的につながっているだけで何にも起こらない。そこに命が通っていなければ、神様との応答がね、生き生きとしていなければ、実を結ぶってことはありえない。それは神様が実を結ばせてくださる。その神様と立ってしまった、関係が立ってしまったらですね、実が結びようがないということになりますね。以前の私たちは神の憐れみを受けていなかった、神に愛されていることを知らなかった、悟ることも信じようともしなかった、神の選びの民ではなかった。しかし今は違うとペテロ言いますね。私たちは神様に愛されているという事実を我が身をもって体験し悟っている者たち、それゆえに私たちは暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技を語り伝えるものとされているんだということですね。私たちは聖なる祭司として神の救いの御業を伝えるためにこうして選ばれて生かされているものなんだということです。ヨハネの手紙の第1の3章1節でヨハネはこのように言ってます。御父がどれほど私たちを愛してくださるか考えなさい。それは私たちが神の子と呼ばれるほどで、事実またその通りです。神ご自身が私たちを神の子と呼んでいてくださる、神の子として認識してくださる、認知してくださってるってことですよね。この世的な言葉を使って言えばこれすごいことなんですよね。どれほど愛されてるか、どれほど大きな恵みであるかということを考えなさい。私たちが今ここにいるのは決して当たり前のことではありません。すでに学んだように同じ救い主が知らされていながらつまずく人たち、それを拒む人たちもいるわけです。そんな中で私たちがその人たちよりも賢くて素直だからこうして救われている、そんなことじゃないんです。私たちが救われているのはただただ神の憐れみ、神の恵みによるのだということですね。あなた方はかつては神の民ではなかったが、今は神の民であり、憐れみを受けなかったが、今は憐れみを受けているのです。私たちはこの神の憐れみを受けた神の子、神の子民だからこそ伝えていくわけですよね。時が良くても悪くても祈り続け、そして伝え続けていく、そういう神の民でありたいと思います。お祈りをいたします。